はい、皆さんおはようございます。8月の第5、聖日の礼拝も、コロナの影響によって、オンラインでの礼拝になりますが、おそらく、来週からは皆さんご一緒に、礼拝ができるものだと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、まだコロナ禍の中で、みんなが一緒に、礼拝することができませんが、その中でもまた私たち人々を守ってくださっていることを感謝いたします。どうぞまたこの先もお守りくださいますように。そして早くコロナが収束して、みんなで、礼拝を共に捧げることができますように神様が望んでください。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、では今日の、テキストは旧約聖書の、列王記4章の、8節から37節をお読みしたいと思います。お読みします。ある日エリシャが、シェネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それからはそこを通りかかる旅ごとに、そこによって食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台とを置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびに、そこをお使いになりますから。ある日エリシャはそこに来て、その屋上の部屋に入り、そこで横になった。彼は若い者をゲハジに言った。ここのシェケムの女を呼びなさい。彼が呼ぶと彼女は、彼の前に立った。エリシャはゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨を折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか。王か、それとも将軍に何を話してほしいことでもあるか。彼女は答えた。私は私の民の中で幸せに暮らしております。エリシャは言った。では彼女のために何をしたらよいだろうか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年を取っています。エリシャが彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが、彼女を呼ぶと彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃あなたは男の子を抱くようになろう。彼女は言った。いいえ、あなた様、神の人よ、この橋ために偽りを言わないでください。しかしこの女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃男の子を産んだ。その子が大きくなって、ある日借り入れ人と一緒にいる父のところに出て行った時、父親に私の頭がと言ったので、父親は若者にこの子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱いて母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んだ。彼女は屋上に上がって行って、神の人の寝台にその子を寝かし、戸を閉めて出てきた。彼女は夫に呼びかけて行った。どうぞ若者の一人と、メロバ一頭を私に起こしてください。私は急いで神の人のところに行ってすぐに戻ってきますから。すると彼は、どうして今日あの人のところに行くのか、新月祭でもなく安息日でもないのにと言ったが、彼女はそれでも構いませんと答えた。彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進んでいきなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。こうして彼女は出かけ、カルメル山の神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若い者をゲハジに言った。ご覧、あのシェケムの女があそこに来ている。さあ走っていき彼女を迎え、あなたは無事ですか、あなたのご主人は無事ですか、お子さんは無事ですかと言いなさい。それで彼女は答えた。無事です。それから彼女は山の上の神の人のところに来て、彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った。そのままにしておきなさい。彼女の心に悩みがあるのだから。主はそれを私に隠され、まだ私に知らせておられないのだ。彼女は言った。私があなた様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休みを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。そこで彼はゲハジに言った。腰に帯を引き締め、 手に私の杖を持っていきなさい。たとえ誰に会っても挨拶してはならない。また、たとえ誰が挨拶しても答えてはならない。そして私の杖をあの子の顔の上に置きなさい。その子の母親は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。そこで彼は立ち上がり彼女の後についていった。ゲハジは二人より先に行ってその杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく何の応答もなかったので、引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと言って彼に報告した。エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り戸を閉めて二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて子供の上に身をかがめると、子供の体が温かくなってきた。それから彼は降りて部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして身を開いた。彼はゲハジを呼んで、あのシェケムの女を呼んできなさいと言いつけた。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入ってきて彼の足元にひれ伏し、一人伏してお辞儀をした。そして子供を抱き上げて出て行った。今日はこの箇所から神の使いから起こった女への奇跡ということで、考えていきたいと思うんですが、まあコロナが収まらない状況が続いていますが、本日を含めて今年4回メッセージがありますので、預言者エリシャと奇跡をというのをこの4回にわたって考えていきたいと思います。エリシャはエリアの後を引き継いで北イスラエル王国にあってバール礼拝と、それを持ち込んだアハブの家系と戦った預言者です。エリアがもっぱら一人でバール礼拝と戦ったのに対し、エリシャは預言者の友柄をはじめ非常に多くの人と関わりを持ち、その人たちに奇跡をしばしば行い、また預言者として王や人々に神様の御言葉を伝える働きをしました。で、一つ目に考えていきたいポイントが、女の秘められた思いということで、先ほどの4章の8節をまたご一緒に見たいと思うんですが、この4章の8節、ある日エリシャがシェケムの通りかかると、そこに一人の裕福の女がいて、彼を食事に引き止めた。それからそこを通りかかるたびごとにそこによって食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。ですから、屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台とを置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびに、そこをお使いになりますから、というところがありますが、聖書は奇跡に満ちた、書物のような印象があります。決していつの時代にも奇跡が行われたわけではありません。モーセとそれに続くヨシア、それからエリアが少しとエリシャ、そしてイエス様の力によって与えられたこの3つの時代だけだと思います。この奇跡が行われた時代とは大変限られているものだと思います。先ほどの8章と 9章を見ていくと、この9章のここで登場する女は裕福な女であるというふうに書かれているんですが、女は食べるのにも苦労せず、お金も有り余った人だと思います。よく聖書を見ていると、裕福な人の話よりも貧しい人たちのことが書かれていることが多いと思います。イエス様はその貧しい人たちに寄り添いながら愛を示されていかれたのです。で、マタイの19章の23から24を見てみますと、それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが、天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます。 金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいというふうにあります。裕福な人が神の国に入ることは難しいことなのです。なぜなら生活している中で全てが満たされているのです。神が必要としていない人が多いのです。しかしながら心は満たされていないのです。裕福は全ての人が夢にまで願うことであります。神様も何も貧しくなりなさいと言っているわけではありません。裕福な人、自分を成功者だと思っている人は神に頼らない己の力で築き上げてきた自信があるので神から遠ざかるのです。しかし心の中では全てが満たされているようでも虚しさも覚えているのです。今比嘉牧師がより学んでいる伝道者の書で、全てを手に入れたソロモンでさえ空の空、どんな苦労、労苦しても空の空、全ては空、火の下ではどんなに苦労してもそれが人のために何の益になろうとありますが、全ての、必要を満たしてたとしても大事な心の中が、空では人生は虚しいものなのです。でまたイエス様はマタイの福音書の5章の3節でまたこのように言っています。心の貧しい人は幸いです。天の御国はその人のものだからです。人生における虚しさ を抱えている人は幸いなのです。そのことによって神が近づいてくれるのです。この箇所の女は裕福でありながら神の聖なる方を、もてなしたのです。なぜでしょうか。裕福でありながら女には神への信仰があったのです。なぜここまでエリシャにおもてなしをしたのでしょうか。今日曜夜9時に放映されているドラマの半沢直樹を皆さんはご覧になられているでしょうか。数々の難問や、難題を半沢が叩きのめすというストーリー、まるで水戸黄門を見ているようで楽しいドラマです。その中で香川照之さん演じている大和田常務が言った言葉で、施されたら施し返す、恩返しですというセリフがありました。まさしくこの女は神から施されて裕福になり、神への恩返しとしてエリシャをもてなしているのです。特別な必要があってのことではないのです。彼女のうちに秘められた求める、満たされるべく神が女をエリシャのもとに導かれたということです。マタイの10章の37から41を見ますと、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だということで受け入れる者は義人の受ける報いを受けます。私たちも多くの人に施しを尽くしていきましょう。神は預言者の受ける報い、義人の受ける報いを与えてくださるお方なのです。で2つ目に考えていきたいのが、4章の13から17で、女の謙遜な姿勢ということで見ていきたいと思いますが、エリシャはこの女から多くのもてなしを受けました。そのお礼として13節に、本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨を折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか、王か、それとも将軍に何か話して欲しいことでもあるか。彼女は答えた。私は私の民の中で幸せに暮らしております。この女はエリシャたちに多くの施し、宿と食事のもてなしをしてきましたが、その施しに対してエリシャは恩返しをしたいと願って、王に何か話そうか、それとも将軍に一言言って何かしてあげようかと聞いているのですが、女からの返事は、私は私の民の中で幸せに暮らしているのです。 何もいりませんという言葉でした。私たちはつい人に施しをしていると、つい見返りを求めてしまうものではないでしょうか。そこまで言われるなら、何かお金や物を狙ってしまうかもしれません。なぜ女はせっかくの話を拒否したのでしょうか。愛歌の3章の22と24を読みますと、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分です。私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち延ぶ。女は信仰がありました。今ある裕福さえも神からの恵みであると知っていたのです。神の憐れみは尽きず、朝ごとに神の真実は力強いと。だから神からの恵みこそが私の受ける分ですと。これは信仰があるゆえに謙遜を持った立派な信仰だと思います。女は裕福さに溺れることなく控えめなのです。でまた14節を見ると、エリシャは言った。では彼女のために何をしたらよいだろうか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年を取っています。エリシャが彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃あなたは男の子を抱くようになろう。彼女は言った。いいえ、あなた様、神の人よ、この橋ために偽りを言わないでください。しかしこの女は身ごもり、エリシャが告げた通り、来年のちょうどその頃男の子を産んだ。裕福な生活をしているこの女の中で唯一足りていなかったこと、それは夫婦の間に子供がいなかったということです。それを知ったエリシャは神の力によって力強く予言したのです。来年の今頃あなたは男の子を抱くようになると。この箇所は創世記のアブラハムとサラの箇所と比較することができると思います。創世記の18章の10節から18章の10節から14節を読みすると、すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後の天幕、その人の後の天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に、子を産めるのだろうか。こんな年に劣っているのと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。で創世記の18章の12節で、それで、サラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで、家庭の中に子供がいるのといないのでは全然違ってくると思います。私にも二人の子がおりますが、たまにうるさい、黙れ、クソ野郎とか言われますが、それでも子供がいるということはとても楽しいことなのです。この女の家庭にも子供がいませんでした。裕福ではあるけど一つだけ足りて欠けているもの、それは子供でした。エリシャが女にあなたに何をしてよいかと尋ねたとき、彼女は幸せに暮らしておりますと答えています。彼女の夫も年を取っていますと14節にあるように、彼女もおそらく年を取っていたに違いないか。子供なんかを求めても授かるはずがないと心の中で思ったことでしょう。そんな控えめな言葉で幸せに暮らしておりますと言っているのです。それは創世記のサラと同じように思います。アブラムが多くの祝福を与えられて幸せに暮らしていました。ただ一つ欠けていたもの、それは実子がいないということでした。人間的なものの見方をしているとそれは不可能なのです。神からの視点は違うのです。 で創世記の17章の14節に主に不可能なことがあろうかと、またマルコの9章の23節にするとイエスは言われた、できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。これこそがキリスト教の原点であると思います。皆さん、私たちも希望を捨てずに主に不可能なことがあろうかと言い続けていきましょう。で3つ目のポイントとして、女の熱心な願いと祈りということで、先ほど読んだこの4章の18から37をまた一緒に考えていきたいと思うんですが、主は不可能と思われていたこと、この女の家庭に一人の子を与えられました。で18から20を見ると、その子が大きくなって、ある日刈り入れと一緒にいる父のところに出て行ったとき、父親に私の頭がと言ったので、父親は若者にこの子を母親のところに抱いて行ってくれ、若者はその子を抱いて母親のところに連れて行った。この子は昼まで、母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んだ。この子はおそらく年老いて生まれたかけがえのない子供でした。目の中に入れても痛くないくらいの子供だっただと思います。しかし突然に愛する息子を失った母親の信仰は、確かに息子は死んでしまった、それだけでは終わらせなかったのです。23から27まとを見ていきますと、女はこのエリシャのもとに向かいました。この神の人ならもしかしたらどうにかできるのではないかという信仰で、27節、それから彼女は山の上の神の人のところに来て、彼の足にすがりついた。ゲアジが、彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った。そのままにしておきなさい。彼女の心に悩みがあるのだから、主はそれを私に隠され、まだ私に知らせておられないからだ。彼女は言った。私があなた様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休みを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。この時点ではエリシャはこの女の子供の身に何が起こったかを知ったのです。それでゲハジを先に送って指示するやり方で行わせたのです。30節を見ると、その子の母親が言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたを離しません。ここで女は主は生きておられるという信仰を告白をしています。前に神の聖なる方エリシャのことを認め、さらに神からの一方的な恵みによって与えられた息子と、ここでこの女は神の力がどんなに偉大であるかを体験しているのです。そんな愛する息子が死に途方に暮れることはなく、24章を見ると、彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進んでいきなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけませんと。一直線に神の聖なる方、エリシャのもとに向かっているのです。エリシャに頼めば神様が何とかしてもらえるのではないか。これまで心の内を明らかにしなかった信仰から現実に生きた信仰へと変わっているのです。で次に32を見ると、エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで、食材の上に横たわっていた。エリシャは中に入り戸を閉めて二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の、口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の上に身をかがめると、子供の体が温かくなってきた。それから彼は降りて部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また、寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は、7回くしゃみをして身を開いた。彼はゲハジを呼んで、あのシェケムの女を呼んできなさい。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャはあなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入ってきて彼の足元にひれ伏してお辞儀をした。そして子供を抱き上げて出て行ったとあります。神様はこの女の願いを、どうか子供が生き返りますように、そしてその子供と女の信仰を見たエリシャの祈りによ 答えられたのです。ここに神様の奇跡が行われたのです。神の奇跡は旧約だけのものではありません。また新約時代、イエス様は数々の奇跡を行いました。最初の奇跡は水をぶどう酒に変えるというものでした。病気、あらゆる疾患とあらゆる病、視覚、聴覚の障害、重い皮膚病、転換、手足の障害などを癒されました。イエス様に治せない病気はありませんでした。悪霊に疲れた者も悪霊を追い出されました。死、本日の箇所も神は男の子を生き返らせましたが、イエス様も同じようにある八百万の若い息子、悲しみに暮れている夫婦の幼い娘、そして際立った例として死んでから4日も経っていた親しい友ラザロも復活させました。奇跡は旧約新約の時代だけの話ではないのです。今も聖霊様も通して数々の奇跡が行われているのです。その奇跡が行われた背景には信仰というものが必要になってくるのです。女は何気ない善意からエリシャをもてなしました。そのことを初めのことは分からずの行動だったと思います。しかし実はその行動が信仰に深く関わることであり、心の内を明らかにしない信仰から子供の死を通して神により頼む信仰へと変わっているのです。私たちの信仰もそうかもしれません。財政的に恵まれ神など必要ないという態度から心の中満たされないものが徐々にあふれて人生の虚しさを感じるときに神に出会うのです。その時を神は待っておられるのです。最後にヨハネの福音書11章の25節から26節をお読みします。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。ではお祈りします。愛する天皇お父様、今日またこのようにしてこの旧約エリシャの箇所を通してこの一人の幼い子供が神様のこの手によって生き返されたというこの奇跡の箇所を見ましたが、本当にこの旧約の時代、新約の時代、この今の時代でも神様は変わりなく生きておられることを感謝をいたします。本当にこの女はエリシャに出会って本当に引きこもっていたうちに秘めていた神へのこの信仰がこの子供の死を通して、で子供が生き返ったことを通して神への信仰が増していったことを見るときに、私たちもそうでありたいと願います。私たちも本当に神の前に控えめな信仰かもしれません。でも神様の前に大胆に告げる信仰、本当に今自分の中にはこういう問題があります、悩みがありますというのを神様に打ち明けられる信仰をお与えくださいますように。そして神様はそういう方々にも、本当に奇跡は今も起こる。でその悩んでいる方々のためにも神様は取りなしをしてくださる、生きておられる神であるということを信じます。どうぞ今日はまたここに集うことができない人たちが家庭の中での礼拝になりますが、どうぞその方々の上にも神様が同じことを通して働きかけてくださいますように。本当にこの病の中で苦しんでいる方々がおられますならば、その方々の上にもどうぞ神様が触れてくださいますようにお願いします。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。